写真見た。
でもこっち入ってないから。
そういやこれだから結構まだフィニッシュライン直後なんだよね。
直前ね。
前か
フィニッシュここやから。
あそうそうそう
そう
そうね。そういやこれ私の写真の方は
画角的には
画角は完璧じゃない。完璧見てください。ほら
よ
くない、
ね、ちょっと細かく見ていい。
あんま寄ってみないでほしいんだけど。どうちょっとかなり近寄せるとすごいでしょ。
なかなかひどい、ね、
ちなみにこれあの今回のカバーフォトです。
カバーフォト、はい、あいやでもいいじゃないですか、はい、なんかイタリアのこのアドリア海に面したビーチリゾート感も出てるし、
ちょっとなんかこのホテルの感じとかいいよね。そうね、うん、すごいね。リビング、ね、
そう左の建物もうちょっと左に寄せれば上あのフランスからだったのに。
そうそうここフランスの国旗です、ね、うん、あはい、というわけで、
はい、
2日目ですね、まあ、レースとしては初日なんですけれどもデイリーツアーの2回目お届けしていきたいと思いますが、
はい、
まあ、昨日1回目でなんか結構やっぱ早速いい反応というかあの待ってましたという声をいっぱいいただいてですね。
本当に、
はい、いや作ってないですよ、はい、改めてねなんか頑張ろうって思いました。
今日なんか充実してないですか。大丈夫。
いやいやさっきまでひどかったです、
ね、ひどかったけど、ね、ひどい顔してたけどね、はい、まあいろいろありましたからね。
いろいろありましたね、はいはい、じゃあちょっとそんな第一ステージを振り返っていきたいんですが、アランベールデイリーツアーはジャーナリストの又ゆふたとフォトグラファーの辻圭が2024年ツールドフランス現地から毎日お届けするポッドキャストプログラムです。今年もあたりの前田のクラッカーでおなじみの前田製菓、そしてキャニオンジャパンの2社のサポートでデイリーツアーをお届けしています。ありがとうございます。前田製菓はオンラインストアでの購入時に購入金額の 30% 相当のおまけがついてくる、昨年から好評のキャンペーンを今年も継続中です。購入画面でストアへのご要望欄にクーポンコードをご記入の上注文を確定させてください。キャニオンのオンラインストアではキャニオンのオリジナルグッズやギア並びにアルペシンドクーニングやキャニオンスラムのチームキットの購入が 20% オフになるクーポンコードを発行中です。さらにバイク購入をされる方は本コードの入力で通常2300円のバイクガード梱包料が無料になります。ぜひこちらもご利用ください。それぞれのストアへのリンククーポンコードはポッドキャストの概要欄に記載がありますのでご確認ください。というわけで、
はい、
第一ステージだったんですが
始まりましたね。ツールドフランスが、
ツールドフランスっぽくない、ツールドフランスが
全然ツールドフランスっぽくないというか、もうスタート地点からなんていうのかな、まあ、チームプレゼンテーションから入ってるフォトグラファーが多いっていうこともあるんやけど、うん、みんな、なんかすでに疲れてる。
疲れてる。
このイタリアの何、何賑やかな感じ、
はい、
喧騒
と、ちょっとまあ、秩序のあんまりない感じ。
秩序のない感じね。いやー、スタート地点なかなかひどかった。
ひどかったね、
全然コントロールが効いてなかった。
ね、そう。
だから、その、まあ、みんなも若干呆れ顔で、ジャーナリストというか、その報道陣も、いや、フランスでツールドフランスやっても結構ごちゃごちゃになるのに。
なるのに。
それをイタリアでやって、
案の定、
まあ、まとまらないよねっていう。うん、
そうだ、今日、というかね、今大会全体を通したのか分かんないけど、結局もう、選手のパドック、デイリー自由、うん、マスクもなしになってたね。
マスクもなしね。そう。で、いや、基本的にチームのパドックは一般の人入れない。
ってことになってるはず、
ね、なってるけど、もう入ってたからね、今日。
今日は秩序なかったよね。
うん。それを選手たちがかき分けて、スタート、出走サインに行くっていう。うん。だからまあ、ジロっぽいといえばジロっぽい。
仮にジロだったとしても、やっぱジロだと、あそこまでの人数はいないってことになる。
いない。
違うんだ、それは。
うん、ジロ、例えばジロがフィレンツェにフィレンツェスタートするってなったら、もうちょっと少ないと思う。
それはやっぱりツールドフランスブランドがちゃんと効いてる
だし、やっぱりまあ出場してる選手もちょっと違うしっていうのはあるだろうし、だからね、まあ去年のバスクもすごかったけど、まあ
まだなんか整然としてたよね。
そうだから、ユータも見てたけど、去年のバスクはまだまだツールドフランス
だったと思う。
でもね、今日はちょっと頭の中が混乱してて、てか一緒に動いてるルカベッティにも、これは本当にツールなのかどうなのか。関係者も、その、なんやろ、警察だったり、そういうディレクターカーに乗ってる人間もイタリア人がいっぱい、知り合いがいっぱい乗ってるから、あれ?なんか黄色いけど、え、本当にこれツールなのかみたいな。
しかもほら、ジローの運営してる RCS の人たちも結構いるって言ってたね。
がっつり、運営に入ってたから。でも、そう、あんまり入ってるからこそ、なんかね、どこが、 全部仕切ってるのかがちょっとよくわかんない。だからバスクのバスクとかその前のコペンハーゲンとかあくまでも ASO が全部管理してた感じは、うんうん、まあこれチームプレゼンからもやっぱ感じたことではあるんやけど、
うん、今日ねなんかもっとはっきりわかるようになったというね、うん、感じが、
はい、明日が怖い
明日が怖い。でももうすでに例えば今日そのスタート地点のパドックの喧騒の中で、
はい、
スーダルクイックステップのヤンヒルトがあのお客さんのバックパックにぶつかって、
そう落車して前歯3本折るっていう
結構衝撃的な写真がね上がってました
けど、ルフェーブル監督じゃない GM の
おこな
書いてたわけやけども、うん、まあそうなるよねっていう
っていうくらいのね人のごちゃごちゃ、
うん、そう
しかもあのごちゃごちゃのところに自転車乗って入ってくる人とかも結構いっぱいいて、
結構いた、
申し訳ないけどイタリアだなっていうふうに思いました、
ね、いや本当そうでした。
まあそんな風に始まったんですけど、ただその朝のその時間帯からすでにすごい暑くて、
うん、暑かったね。
なんか
今日は暑かった。いやだから
暑いんだっていう、
日本の夏よりは暑くないはずなの、うん、気温も33度4度で、まあ湿度もあるけど日本の夏も湿度あるわけ、
もちろんね。
でも汗が止めどなく流れるし、なんなのかね。いや、めちゃくちゃ暑かった。
ね、
めちゃくちゃ暑かった、うん。で、フィレンツェはフィレンツェで暑かったし、で、フィニッシュに到着したら、それはそれでなんか海が近くて湿度高くて、
う
ん、
そうだね、
むわーっとしたし、まあ暑さもあって、今日は正直、あんまり撮影ポイントがなかったというか、はい、撮影できなかった。あの、抜け道というか、迂回路が本当に少なかったんで、もう自分はスタートを見ずに、スタートして出発して最初の2級三角で撮影してそのままフィニッシュに直行っていう、あのまあもっと撮れればよかったけど仕方がないっていうところではあったけど、今日はあのちょっとこっちのわがままでですね、まああの J スポーツさんのスタッフ3人をこっちに車乗ってもらったんで、ゆふたさんは福光さんのね、
そうですね、
車に乗ってもらったんで、はい、別々行動だったわけですけども、
そうなんですよ、
結構移動に大変だったとか、
だいぶそこでもイタリアにやられたという感じで、まあ、公式の迂回路200キロだったんでね、はい、ちょっ と、うん、ボローニャ方面に行ってまた下ってくるっていう迂回路だったんだけど、うん、もうその最初の高速から渋滞していて、
うん、
まあ、工事渋滞だったけど、なんか途中で自己渋滞もあったりとかして、うん、本当に進まなくて、で12時スタートだったよね確か、
はい、
12時スタートで、まあ、車が12時15分とかに出て、結局フィニッシュ地点のリミに着いたの5時過ぎだったから5時間、
いやひどい、
5時間かけて200キロだから自転車とあんまり変わらない、
なかなかひどい
ことになって、うん、やっぱそこかしこで車が渋滞してたり、うん、あとやっぱフィニッシュ地点に近づくにつれ渋滞が起きている、それはツール渋滞なんだけど、うん、なんかその辺のさばきがやっぱり甘いというか、うん、
甘い、
ちょっといつものツールドフランスの感覚よりもラフな感じというか、
ね、いやだから一緒に動いてるルカもうなんでこの時期に、
うん、
しかも土曜日の週末、イタリア人が、うん、ツールドフランスがなくてもリミニのこのビーチリゾートのあたりに人が集まるところのビーチリゾートのど真ん中 で、やればそらもうごった返すわっていう、いや本当そうだった、
ね、そのフィニッシュの、まあ、海岸沿いのもうすごい長いストレートにもうチームバスもずらっと並ん で、うん、でフィニッシュラインがあってって形でしたけど、うん、もうすぐ横が砂浜だから、
はい、
その自転車ファンと水着のもうバカンス客が入り混じってるという結構カオスな、はい、
結構カオスでしたね、
状況になってて、うん、でもまあ確かにこの今アドリア海側に出てきたわけだけど、そのティレノアドリアティコとかの実況やると、
うん、
いよいよアドリア海が見えてきましたみたいなこと言うじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、こういう絵面というのは、ね、流れてくるんだけれども、ね、やっぱ実際来てみると、
うん、
あ、なんかこうアドリア海に出てくるってことが、うん、やっぱり選手たちとかレースにとって、
う
ん、
そうね、
そうちょっと違う世界に来る、
うん、
まあ、終着地点に来るっていう、
空気も変わるしね、
そう、そういう意味があるんだなっていうのは、うん、まあ、海も見てもそうだし、今日迂回路だったけど通ってきた森、
はい、
結構な、ね、山の中を通り抜けないと、
うん、
こっちに降りてこれないっていうのも、うん、まあ、知ったわけで、まあ、それはそれでねすごい、まあ、感じるところはあったかなという、ね、うんうん、ステージではありました。ただレースは一切生では見てません、
はい
はい、映像でしか見てないという、
フィニッシュは、まあ、写真も撮ったよね、
一応ね、
一応ね、
はい、頑張って、見ましたけど、まあ、それはこの今日の第一ステージの、 バナーというか、はいはい、メイン写真に、ね、なってますんで。
大丈夫、疲れてる、ちょっと疲れたね。
で今日はもうその終わった後疲れ果てたね。
なんかみんな疲れてた。
あ、
まだ初日や
のに。初日なのにね。
いやー、まあでも幸いご飯美味しかったんで。
いや、そうなんですよ。
それが救いでしたね。
で、まあ、今もね、その、ちょっとリミニから50キロくらい。
うん、だから明日の、スタート地点、チェゼナティコ方面に半分ぐらい行った。
もう海岸沿いに行ったってことだね。
第一ステージのフィニッシュと第二ステージのスタートのちょうど間ぐらい。
なんて、うん、何マリーナだっけ、
イギアマリーナかなんか、
はい、そんな名前の、ね、街 で、ね、なんかちょっとひなびたビーチリゾート、うん、なんかちょっと熱海っぽいなみたいな感じ、熱川かな、ね、
あ
かなみたいな。
難しいね。
そう、
日本にないからね、
まあ、日本にないんだけど、
うん、
まあ、ちょっとそういうなんかリゾート保養地っぽい雰囲気のところ で、はい、でね、まあ、今日はねホテルが割とようやくこういつもの
デニツアーらしくなってきた、はい、らしい感じになってきました。
こ、はい、じんまりとしたね、あの、うん、まあまあ別に悪くないけどね。
うん、いや全然あの、はい、空調も効いてるし、
まあ昨日までが良すぎたのかなっていう、
そう、
まあ話ではあるんだが、ね、まあそういったホテルに落ち着いて、でルカが探してくれたあのシーフードのレストランは、はい、そこまで全然ね元気なかったんですけど、
うん、
だいぶ復活しましたね。
はい、当たりでしたね。
当たりでした、
はい。
僕はちょっと結構この3年のツール取材の中でも。もうベストのうちに入るくらいあのパスタうまかったっ
す、ね、そう、スコーリオだから、まあ貝、海鮮物ではあるんやけど、はい、
うん、
の、タリエリーニ、
うん、そう、タリエリーニっていうパスタ自体も初めて聞いた、
だから、まあ、タリアテルレの半分ぐらいの細さ、
もうちょっと細い、
ちょっと
扁
平してるきしめん的なやつ で、
でも細いね、
うん、細い、美味しかったね。
いや、うまかった、うん、
美味しかった、
生き返りました、
トマトの酸味とかがまた効いててね、
いやー、ゴージャスで、なんか一口目も美味しいし、最後の一口まで美味しくて、びっくりした。いや、ほんと、人生で食べたパスタの中で一番うまいんじゃないかくらいの、
な
かなかね、それだけ疲れてたっていうことかも。ま
あ、まあそれはあるかもしれない。
はい、知れないですけど。まあまあ、そういうね、うん、あの食事も恵まれてということで、まあ今、アドリア海沿いに、まあ明日もチェゼナティコスタートという形になるんだけれども、今日のリミニが、ちょっとレースの話する前に、マルコ・パンターニの、
はい、
亡くなった場所でもあるということで、ちょっとね、僕は、事前に調べ物をして、
はい、
まあ、彼が亡くなったホテルっていうのもちょっと訪ねてみて、
うん、
まあ、訪ねて中に入れないんで、外側から見てたんですけど、まあ、ちょっとそういうのを思い馳せたりしたんですけど、今日フィニッシュした、
うん、
まあ、バルデが、
はい、
まあ、ちょっとクイックインタビューとか写真バーって撮られて、うん、で、その後ちょっとホームフィニッシュライン側に戻ってくる、はい、いろんなフローラハードが関係者引き連れて戻ってくるシーンを正面から撮ったんですね、はい、僕結構一緒に置いたもん、うん、でその時に直接はその画面上には映ってないんだけど、その建物の裏にはそのパンターニが亡くなったホテルがあるわけ、
うん、
立地的に、でなんかそういうことを考えるとなんていうのかな、なんかやっぱちょっと考えちゃうものがあるというか、うん、まあなんかそういう一つ歴史のあるところにツールが来たっていうのがどうなんですかね、ちょっとこう主催者のある種の狙いみたいなものともうまく重なったかなという、
うん、だからまあパンターニに関してはやっぱみんな知ってるよね、イタリア人は、うん、本当みんな知ってる、で、まあ、彼が活躍した時代っていうのを知ってるし、うん、彼がどんなスタイルで下半持ってダンシングでもう山を飛ぶように飛んで登っていったみたいなのは知ってる、まあ、その
ピラータっていう相性も含めて、う
ん、と同時にやっぱり、うん、まあ、黒い、
うん、
黒い面、
まあ裏切られたって感じる
面もあるし、まあでもみんな好意的ではあるよね、
うんうん、今日ちなみにあのコースとかでやっぱりパンターニのメッセージとかあったりしたんですか、うん、
私もあんまコース見れてない
そか
でも今日最初の山岳で、
うん、
要は撮った時に、まあ、例によって2階のベランダに開けさせてもらって、
あ、出た得意技、
はい、うん、窓に、
うん、
窓から顔を出して撮ってたんですけど、はい、そこの住民の人も、ジロはここ何回か通ったことを見たことあると、
うんうんうん、
この前の上り、
うん
うん、ただまあもちろんツールは初めて で、うん、でツールってやっぱすごいね、この車両の数は、
あ、違いを感じてた、う
ん、でその今からリミニに行くんやよねって、リミニのその郊外っつったらやっぱまあパンターニがっていう名前がスラスラ出てくる、
あ、
うん、で、まあ、今日のスタート地点はジノバルタリのうんぬんかんぬんとか、やっぱりもうベースとして 知識として彼らは持ってる、はいはい、で、うん、彼らがその今例えばポガチャルが調子良くてみたいな何も知らないよ、
ね、なるほどね、うん
うんうん、だからもう、もうベースが違う。うん、
基礎知識として、
はい、
教養としてじゃないけど。
そうですね。
あ、でもバルタリのゆかりだったんだね。それでなんかちょっとバルタリのバイクの展示とか、バルタリの名前の入ったシャツ着てる人たちがいっぱいいたっていうのが、フィレンツェの、まあ、ゆかりの人だったんですね。そうかそうか。
だから、まあ、イタリアの自転車文化をあの語る上では欠かせないエリア、うんうんうん、ではあったということですね。
なるほど。まあ、それはね、明日もまた、ちょっと続いてくるのかなってところなんですけど、うん、まあ、まずその前に、今日のレースもちょっと振り返っておきたいんですが、いやー気温も暑かったけどレースも暑かった。
いやもうね、まあまあそうなるだろうという、うん、その初日でつまりリーダーチームもいないし、かといってスプリンターチームがコントロールしてうんぬんっていう、レースではないので、うん、もう行ったもん勝ち感がある、
うん
うん、ところだったし、実際にまあ勢いよく行った選手が勝ったわけだけど、
でもあの何人かな、まあ、最初に割とまとまった人数で人間決まったけど、うん、そのアタック合戦の時実はバルでも最初から入ってて、
うん、
あのスタート直後のアタック合戦入ってたけど、うん、結局その8人には乗れなかった、
ね、乗れなかった
なんだけど、またあの残り50キロくらいからメイン集団、
はい、
まあ、だいぶなんかコントロールされてきていたメイン集団の中から飛び出してということで、うん、残り50キロくらいから、
そう、ね、多分ねこれね自分たちよりもこれ聞いてくれてる人たちの方がね詳しいと思う、
はいはい、そうだと思います、うん、展開でしたよね、っていうのがあったんですけれども、まあ、結局最終的には、前で逃げていた、
うん、
3人くらい残っていた
1
人が、
はい、
DSM の、フランク・バンデブルクという、また名前が、
フランク・バンデブルク、
ね、名前がまたすごいんですけど、うん、あの彼がバルデを待つような形で一旦後ろ下がって、
はい、
でバルデを引き上げて、
はい、
2人でまた2名に追いついて、いかつ置き去りにして、
いや勝ったね、
しまったと、
ちょっとなかなか感動的な、
うん、
バルデはこれまで196ステージ走ってツール、
はいはい、
初めてのマイオジョーヌ、
マイオジョーヌだし、まあ、総合表彰台は上ったことがあって総合3位、うん、総合2位まではあったけど、うん、まあ、マイオジョーヌというのはやっぱり遠かった人ではあったんですが、はい、ですね、あ、ここに来て
バルデが
切る、
ね、要はキャリア最後のツードフランス、
はい、で総合のもう争わないとプレッシャーはないっていう中で、うん、なんか一番こうリラックスして笑顔で
そうね、
スタート前に臨めたツールだったんだけど、うんうんうん、っていうのがまたいい方向に働いた、
うん、でしょう。
あっていうのは、まあでも例えばね今日そのちょっと最後映像とか見せてて、やっぱり解説実況の人がよく言ってたのが、あのリエージュバストニリエージュの話もよく出てて、
うん、
今年ので確かにすごい走りをして、
うんうんうん、
ただ2位だったっていうところで、
うん、
なんかやっぱみんなもちろんその、ね、勝者はあまりに強い、
うん、
選手だったんでもうどうにもならない勝ったかもしれないけど、どこかでみんなバルデが勝ってもよかったんじゃないかって気持ちにも多分なっていった、
う
ん、と思うんですけど、それがまさかこの今年ツールドフランスのマイオジョーヌっていうのがちょっとストーリーとしてかなり、
うん、
ある種完璧な第一ステージに、
うん、今できすぎてるって言いかけだ、
大丈夫ちょっとね、
うん、
まあそれだけエモーショナルな、
うん、
まあ、これだけ、
はい、
苦労してきた選手ですっていうところ で、ね、まあフランス人がイタリアでマヨジョーヌ切るというね、
イタリアでっていうのがねまた
フランス人っぽい、
イタリアかっていう
ねところもありましたけど、はい、まあ、あとはそのフランク・バンデブルックが本当に強くて
強かった、
あのやっぱ最後の平坦とか見てても、
うん、
やっぱりちょっとバルデが一瞬切れそうになるようなくらいの牽引グイグイ見せていってっていうことで、
あのまた楽しみな選手が
ね
ですね。
でもあの綴りが微妙に違うけど、うん、まあ、フランク・バンデブルックというベルギー、うん、ベルギーなんですね。彼はあの今日の DSM の彼はオランダ人なんですけど、はい、ベルギー人でフランク・バンデブルックという、まあ、ある種の天才、
はい、
まあ、破滅型の天才レーサーがいて、
ね、
まあ、今でもカルト的な人気を誇っている、
うん、
あ、まあ、なんか、うん、
その、まあ、レムコ的なめっちゃ若い時から、ね、ジュニア時代からもう注目されて、まあ、実際強くてでもみたいな、
うん、まあちょっとそこを不良があったりとかもしてということ、うん、ただまあなんかかなりあの時代を象徴するような選手の一人ではあるっていうことで、うん、その名前はみんなが覚えてる選手だったんですけど、うん、まあ、同じ綴り違うけど同じ名前を持っている選手がなんかすごい若くて、
は
い、バルデのしかも まあ、もちろんチームオーダーでバレで勝たせるってことにはなるんだろうけども、うん、なんかそれを含めてもすごい自分も喜んでるようなフィニッシュシーンだったりして、うん、
そ
う
だからまあバレでもそのフィニッシュシーンで、そのフランクのことを
称える、ね、
今日勝てたのは彼のおかげですっていう、うん、あのジェスチャーをしたからね、うん、
で同じチームのワンツーフィニッシュというのがツードフランスではもう何十年ぶり
だったらしい。何十年ぶりなの？そうか。
実はあの第一ステージで、
ああ第一ステージで、
イニオスのワンツーとかあったもんね、一時。
まあね、うん、カラバスとクイアトコスキーかな、
そうそうそうとかね、うん、あったけど、第一ステージでそういうことがあったのは、しかもそれ国別対抗時代に遡るらしくて、ベルギーチームがなんからしいんですけど、っていうことなんで、まあ本当になんかある意味、
うん、
ね、独特な、まあ、去年は去年で兄弟フィニッシュだったんで、なんとなく、
はい、
縁が深いなんか1位2位だなってのあったんですけど、今回はまあワンツー、しかもちょっとね、プロの中で影の薄いくなってしまっていた DSM がここで輝きを見せるという、
はい、影は薄いですね、
はい、なんでね、まあそれも良かったかなという気もしますけれども、まあそんな第一ステージということで、まあ多分見てる人たちにとってもすごい面白いレースになったと思うんですが、うん、まあちょっと気になるところでいくと、ダビゴデュが早くも遅れてしまった、
うん、
しそれより先に、ね、あの期待のレニー・マルチネスなんかも遅れてしまっていてというね、ちょっとまあぼっちぼっち選手たちが遅れ始めていたりなんか
もして、あと今日ヒヤッとしたのはカベンディッシュ。
そうだね、
最初の2級三角でも早速遅れて結局まあ戻れず、
見るからにね、ちょっと踏めてない感じがあって、
うん、チームメイト4人を後ろにいて、これ下手したら今日だけで5人いなくなるって可能性あったからね。
でも少なくともあれでしょ、確かガッツオリがもういなかったね。ガッツオリはDNF
そう。
ってことで、アスタナ結構苦難な感じで立ち上がりだったんですけど、うん、
ビノクロフさん、アレクサンドルさんは、なんか、途中すごく楽しそうに、
あ、そう。
ご飯食べてたけどね。
なんか最近結構ね、ビノクロフ GM 日本でもおなじみ感が出てきていますけど。
彼のご子息が勝った時に、はい、写真くれってきたんです
ね。直接来た。うん、オン売っといたんですね。
はい、
うん、そうね、まあ、ただあの感じで、まあ、次のスプリントステージがあさって第3ステージ、うん、トリのフィニッシュのステージになると思うんだけれども、うん、
ちょっとね
スプリントに入っていけるのかっていうのがちょっとね、
うんうん、まあでももしかしたらめっちゃ楽に走ったかもしれんけど、ね、まあ、余裕を持って、
うん、あそうい
やそうそうではないと思うけどね、うん
はい、まあね、そうね、ちょっとヒヤッとするようなシーンもあったんですけど、まあ最終的には40分遅れくらいで結構大きな人数、ね、はい、
まあ、あのタイムリミットまで、1時間残して、うん、あごめん1時間じゃない10分残してフィニッシュしたんで、うん、まあ結果的には全然大丈夫だった、
うん、で一方で総合争いの方はそんなに何かこう、
うん、
まあ有力勢が差がつくということはな、ね、ビンゲゴーも
ビンゲゴーも
スッと入ってきているし、はい、なんならワウトはステージ3位、
うん、そうワウト結局調子悪くないやんっていう、うん、あれだけなんかいやもう過去のこんだけ悪い状態でツードフランス走ったことなんかないみたいなこと言ってたにもかかわらず、はいはい、まあなんかそつなくこなして最後スプリントしてたんで、うん、あれこれまあ全然大丈夫というかこの先も来るんじゃないかなと、うん、で何気にポガチャルが
4位
しっかり4位で、はい、
だからまあ、
自分の今日の推しだったファンヒルスが5位、
はい、そうね、まあ、読みは良かったかなというところですけどね、やっぱり DSM のコンビニっていうのは結構予想できた人は多くないんじゃないかなという、まあ、なかなか見事な第一ステージになりました、うん、はい、まあそんなわけで、明日が第二ステージですね、まあ、ちょっと明日は気温少し下がるっぽいので、
うん、仕事下がるみたいなことをさっきクラウディオが、
うん、
言ってたので、うん、嬉しそうに、
うん、
ちょっとね、今日はでもね元はだいぶ暑かったみたい
だろうね、
うん、だからルカは今日合計、まあ、ボトルで換算できるから計算できるから4リットル飲んだと、
あ
4リットル飲んだけど多分 12リットル出たっつってた
干からびちゃうよねそれね、うん、まあそれぐらい暑かったから、まあ、ちょっとね涼しくなるといいなというのはあるんですけど、うん、明日はまた、このアドリア海沿いの町チェゼーナティコをスタートして、はい、まあイタリアも大都市の一つボローニャですねにフィニッシュするというステージで 199.2 キロ、はい、
サンルーカの上りを含む周回コースなんで、明日は誰勝つかな、まあポガシャルとか行っちゃうような気もするけどね、
まあ、あのサンルカの坂というのがボローニャにある、うん、坂なんですけど、
はい、
ジロデミリア、
はい、
ジロデッレミリア、
デレミリア
というあのクラシックレースが秋だよね秋に開催されてるんですけど、まあ、そこであのフィニッシュに使われる、うん、坂で明日はまあフィニッシュではなくて坂を、はい、終えてまた
坂登って下ってフィニッシュですになりますね、うん、
で、プロフィールとしては 1.9 キロで平均 10.6 だからまあまあきつい坂、う
ん、いやいやきつい結構急勾配 20% 近くあるとこもあるんじゃないかな、
うん、
はいきついですよ。
で多分あのゼイフトとかよくやってる方は、うん、たまにあのこのサンルカモチーフの、
そうなの？
そう、あの特別ステージがあってそこで TT やったりとかするんですけ
ど、なるほど
そうだからあの左手にあれかなポルティコっていうのかな、
はい、
あのなんて言ったらいいんだ、
うん、
アーケードみたいな回廊にみたいなね、
うん、
あのなってる上り見たら多分、うん、あここって思い出す人も、うん、もしかしたらねあのゼイフターにはいるかもしれないんですけど、そんなあ3回この坂を都合
2回
2回か2回登って、はい、ってことで2回目の坂の上にはボーナスタイムも設定されるので、
はい
うん、まあ間違いなくポカチェルなんかが動いてくるだろうというのは。
ポカチェルがね、ステージ優勝を狙ってきて面白いけどね。うん
まあ、バルデは万葉城の守れるかっていうところがまた焦点になってくるというね。うん、なかなか、やっぱり序盤にこういう激しいステージがあると、激しいレースになるんだなという、ねうん、形ではあるんですけど、ね。
いや、だからまあ誰もがこの、今年のツールの最初の数日間はかなり荒れるんじゃないかっていうのはもう予想してたことって、まあ、実際荒れるし、うん、明日は明日でまた違う。うん、戦いになるだろうし、
うんそうね、
なかなかレースが落ち着かない、
うんうん、で明日スタートするチェゼナティコもパンターニゆかりの地、
はい
パンターニの出身地ということになるんですかね、なのであれかな、結構ティレノ・アンドリエティコでこの辺走るときってあのパンターニがいつも練習してた坂とか山とかね、
はい、
走ったりするんだけど明日は厳密にそういうとこはいかない
か、ここはいかないですね、
うん、
はい
っていう感じですけど、チェゼナテコスタートしてラベンナを経由して、ファエンツァ、あファエンツァ、それでイモラか、
はい、
あなんか本当に有名な街を、
う
ん、
有名な街を
通しますみたいな、ま
あ、このね、今日ボローニャからこっちに来るときに直線的な高速を走ったと思うんですけど、
はいそうですね、
これあのミラノ側にもめっちゃ一直線なんですよ、
うん、
もうだからリミニからミラノまでほぼ高速一直線なんですよ。
これさ、
うん、
今日通ってと思ったんだけど、うん、多分この高速なのか、
うん、
その並走してる道か分かんないけど、うん、あの古代の街道だよね多分、
ね、古代の街道はエミリア街道は もう一本あの山側の一般道、
これ SSQ ってやつかな、
多分、うん、
だよね。なんかその道の走り方がうん、あまりに直線的すぎて、
そう
これ、
まあ、実際そのポー平原の南側のアペニン山脈との間を貫いてる感じ、
うんうんうん、
だからそのこのエミリア街道から南はアペニン山脈で北側にはそのポー川が作り出した三角錐になってるデルタになってるっていう、ね
はいはい
うん、その地形のちょうど間を行く感じですね、は
い
は
い、そうか。いや今日リミニー の、ね、あのフィニッシュ地点近づいてきたらあのフラミニア街道っていう風に看板が出たりとか、うんうん、あなんかあのいわゆる全ての道はローマに通ずの、
うん、
なんかリアル版だなっていうね、うん、ことをね感じたりなんかもしていたんですけど、そのあたりはなんかやっぱちょっとフランスと道の走り方が
違います、
ね、やっぱり違うなってい
う、ね、いや違うよ、
ね、
いやだから本当になんか違和感あったもん、
うん、
ててもいまだにある、うん、いやあれ
ジロやん、僕は違和感しかないですよ、
ジロやん、いやでもツールや
みたいな、
はい、
なんかね
なんかね、てか明日はおそらくチームパドックの中の警備はめちゃくちゃ厳しくなると、
うん、あまあいろいろ今日のことがあったから、まあね、選手も歯を折ってるわけだから、
うん、
そこはね、
うん、ですね、はい、
はい、明日は
99.2キロ、明日はちなみに、ラベンナで取って、
おラベンナいいですね、
もうサンルーカ2回
はい
の予定です、
はい、あいいですね。ラベンナあれだね、この間ルカに聞いたら誰だっけ、人曲の作者
ダンテ
の出生地、
出生じゃないか、まあ、ゆかりのある街ですね、
みたいな話、
結構自転車の街だった気がする、
ラベンナ、
うん、平地だった、平地なんで、
はいはい、
ラベンナをスタートするジロのステージなんかもあって、うん、行ったらもう自転車がすごい走ってたイメージ、
あじゃあ
実用的な、
うん、あ実用的な、うん、あそういう意味での自転車の街、
そうそうそうそう、その 自転車競技選手は正直少ないと思う、
はいはい、
あの変化がなさすぎて、
はいはいはい、
でも
日常利用の自転車の
平地でっていうイメージがありましたね。
あの、まあ、ちょっと関連するか分かんないけど、イタリアはやっぱりあのスクーターというかモーターバイク多いね。
あ
すごい、いや全然フランスと数違うと思いました。
うーん、
でなんか結構みんな飛ばすというか、
うん、飛ばす、うん、
ビャンビャン走っててまあまあね、イタリア製のモーターバイクなんかも有名なブランドもいっぱいあるんで、まあまあそういう文化なんだなというふうに思ったりもしたんですけど、うん、でまあ明日は僕らじゃ撮影は入らないけれども、例えばファエンザ、
はい、
でこれあれだよね、ファイエンスの、生まれた町だよね確か。
そうなの、
あの瀬戸物陶器、
あ、
うん、の有名なとこだったんじゃないかな。ファイエンサか、それ
わかんない、
違うかも、ごめんなさい違ったらごめんなさいはい、でイモラも通ってて、イモラは
だからあの F1 やるから、ね、
はい、サーキット、
昔はサンマリノグランプリ、今は何グランプリだ、
あ、
うん、で東、あ、西にどんどん行けばボローニャになって、
うん、
その先には、モデナがあって、
モデナ、
その先には、パルマがあって、
は
あ、っていうような、
やっぱりそういう伝統的に、うん、
だからパルマは、まあ、パルマハムの聖地で、
はいはいはい、
一個手前のモデナはいろんなスーパーカーのブランドの本社があったりするところですね、うん、
はい、まあ、やっぱりちょっと北側ってこともあって、うん、工業系が強いのかなっていう印象もある。
強いですね、
うん、なるほど、まあ、そんなエリアに来ていて、という形で明日はボローニャ、世界最古の大学のある街ということで、
はい、
まあ、ボローニャもだいぶ結構だいぶ都会だと思うんで、
いや都会っすよ、ね、そうだから明日もなんかフィニッシュ
気が重い
ごちゃごちゃしそうで、しかもサンルーカもごちゃごちゃしそうだっていう、
はい、はい、そうね、
うん
うん、まあ、どうなることやらという感じですけれども、
はい
はい、まあ、あと2日ね、まあ、イタリアステージありますので、まあ、
でもご飯が美味しいってすごい救われるよ。いや
でも昨日もそう、昨日のあの、あ、そう、ビフテッカのあのタレコミをいただきました、
はい
はい、あのビーフステーキではない
あやっぱ
らしくて、フランス語でステーキを意味するビフテックっていう言葉から来ている、
ビフテーク、
来ているんじゃないかという説があるという情報をいただいて、僕でもフランス語でビフテックっていうなんて知らなかったんですけどそんな一般的な単語だったのかなっていう感じなんですけど、はい、でも多分ビステッカと同じだと思うんだよね、言葉、ね、形としては。
まあまあそうですね、
それはフランスではビフテックっていうんだと思うんだが、うん、まあそういったことらしいでした、うん、はい、そうです
。いやまあルカが今日ご飯の、まあ今ちょうどご飯終わって、
はい、
今ホテルに戻ってやってるわけですけど、うん、あとパスタを食べれるのはあと2日間だからねつまり絶対死んでももうフランスに入ってパスタなんか食べるものかっていう、うんうん、
でもそれはすごいよくわかります、
ね、うん、まあそうですよ。
いやそうだからやっぱツールってあんまりパスタ食べるタイミングなかったんですけど、もう今日食べてね、イタリアで、うん、
美味しかったね。
いや
で最後リモンチェッロで締めくくって、
そうそう、だからあれ、うん、名前は聞いたことあったリモンチェッロが、
うん、
要はレモンの食後酒、
まあまあそうですね、う
ん、でサービスで出してくれてるんですよね、はい、あれね、
うん
うん、いや美味しかったし、なんかやっぱりすっきりするというかね、
スーッとしますね。
なんかやっぱよく考えられてんだなっていう、うん、いわゆるよくできているというやつ、
よくできてるってやつですね、
はい、なってね、思ってと、はい、いうことで、まあなんだかんだ大変だとか言いつつもそれなりに満喫している、
あ、はい、めっちゃ楽しみ
いいということなんで、明日もね第2ステージ楽しんでいければと思います。はい、じゃあちょっともう一つ告知ですね。今年は、デイリーツアーもっと応援したいという方のためのサポータープログラムをご用意しています。プログラムの特典としまして、おまたの毎日の取材日記をニュースレターでお届けします。昨日第1号をお届けしました、今日もこの後2号目が行くかと思います。今年の5月に発売した本、旅するツールドフランスの2024年版ラフカット版という趣になりますが、お楽しみいただければ幸いです。過去の日記も遡って読めるようにしておりますので、いつでもご購読いただければと思います。購読されたニュースレターに返信する形でデイリーツアーホストの2名に質問やご意見などをお寄せください。番組内で取り上げて紹介したいと思います。またツール後の現地お土産プレゼント抽選をご案内するほか、今年の秋頃に東西で開催予定のデイリーツアーリアルイベントへの優先参加枠もご用意いたします。この機会にぜひ番組のサポートをよろしくお願いいたします。というわけで、他に何か言ったことありますか。
明日はファンヒルスです
押すね、
押すよ。
ファンヒルスは激坂も結構いける口だった
んだけど、いける口
いける口か、
いける口です。
で意外とスプリント伸びがあるっていう、
そうですね、
ちょっと今年ね、だいぶブレイクスルーした感じがあるけど。う
ん、あまあ昨年ジャパンカップのクリティリウムで若干
こう、はい、物議を醸しは。
物議を醸したというか、はい、まあ、パコーンって、はい、頭を引っ叩いてしまったわけですけども。はいはい、まあでも本当強い選手ですよね。だからまあ、昨年もどのステージか、ちっちゃい集団のスプリントでポガチャルと競り合ってるみたいな。
なるほど。
そう。そうか。まあ、ポガチャル、まあどうしてもその、例えば長距離山岳で戦えるかって言ったらまた違うけど、うん、パンチャー系な客室としてはポガチャルとちょっと近いところがあって。
なるほど。そうか。うん、
そう。楽しみですよ。まあ今大会結構、一勝ぐらいするんじゃないかなと。
なるほど。
そう。ドゥリーもいいだろうし、うん、ロットはね、結構面白いと思います。
ドゥリーもなんか結構、やっぱりベルギーチャンピオン取ったばっかですけど、うん、結構乗れてる感じがあるというか、
乗れてるね、
なんか乗れてると表情とか見てても充実してる感じがあるんでね、はい、やっぱり今大会一勝くらいしてくるかなというところで、うん、まあスプリント争い、今年は結構スプリントステージもあるか、ちゃんとあるかなという気もするので、
ただでも、最後まで走るんですかってのが分かんないだけね。
なるほど。
シャンゼリゼがないからね。
そっか。そう。
三角三角 TT で終わるから、よっぽどグリーンジャージの、まあ、マイオベールの、
うん、ね、
来てる選手か、逆転の可能性がある選手じゃないと、走り切るというモチベーションは本当少ないと。
なるほど。確かにね。そっか。うん、そういう意味でも、シャンゼリゼフィニッシュってのは結構よく、
はい、
かめられていた仕組みだった、
はい。よくできてた
の。よくできてたのか、はい。なるほど。まあそういうこともね、やっぱり、ちょっと、違う形で開催されると気づくっていうこともあるかなということですけど、うん、確かにそうですね。はい、まあそんな形で、第2ステージ、明日は第2、まだ第1か。
そんなことはい、まだ初日終わったところです、
ね。はい、初日ということで。では、また明日、
はい、
第2ステージの、明日は泊まりはどこでした
っけ？泊まりは、モデナとボローニャの間ぐらいですね。
なるほど。
レストラン併設のホテルなので、うん、まあ、ご飯は多分大丈夫です。
あ、大丈夫。はい、はい。まあ、ちょっとそのあたりの、じゃあ話なんかもね、できればいいなと思います。はい。じゃあまた明日のデイリーツアーでお会いにいたしましょう。お届けしましたのは、ジャーナリストの小俣ゆふたと、
はい、フォトグラファーの辻圭でした。
また明日。
あとマーニー。あとマーニー。ボナノーテ。ボンジョールノが。